キーボード平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか。平野啓一郎です。
トムセン陽子です。立春は過ぎましたが、平野さんは冬のお肌の乾燥対策とかお手入れなど日頃から何かしていますか。
いや、あんまりしてないんですけど、
はい、
なんか気にした方がいいと思ってくれてる人が多いのか、
はい、
なんかちょこちょこもらうんですよ、ね、スキンケアグッズみたいな、メンズの、
はいはい、
ただなんかこう風呂上がりに僕なんか顔にまた塗ったりするのあんま好きじゃないんですよね。ベタベタするから。だからあることはあって、まあ、たまに思い出したように使ってみたりするんですけど、日常的にはやってないですね。でもなんかやった方がいいような気も確かにするんですけど、
ね、そうですね、うん、まあ私は気づいたらもうすぐに顔とかにこうミスト吹きかけたりとかっていうの
を
ね、
う
ん、日頃対策としてやってますけれども、
うん、
はい、まあシワがね増えないようにケアしていきたいですね引き続き、うん、では、今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間スタートです。ピート
ピアノ健一郎のそろそろ
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間。
改めまして平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さてここ最近の平野さんはというと、オーディオファースト小説として出された短編作品いぶきが新潮1月号に掲載されましたが、引き続き短編の執筆中ということで、
はい、
進行具合はいかがでしょうか。はい、
まあ、もっと短い30枚ぐらいのものをやはりまた新潮から頼まれていて、
はい、
その締め切りが3月にあるのでちょっとそれをやってますけどね、
うん、
なかなか難しいですね。短編は結構昔からちょっと実験的なスタイルとかに取り組むことが多いので、短い割に苦労するんですよね。
うん、
今回もちょっといろいろ書いてはボツにしみたいな作業が続いていて、
はい、
まあちょっとそろそろ形になってくるかなみたいな感じはしてますけど、
うん、まあ、そのテーマの設定だったり、
うん、
どうやって終わっていくかみたいなのが、ね、うん、短いからこそ、
そうなんですよね、
の難しさってね、なんかありそうだなと、うん、素人から見ても感じますけれども、
うん、
はい、こちらの短編も楽しみにお待ちしています、
はい、頑張ります
、はい。そして芥川賞直木賞が決定、
はい、
第170回芥川龍之介賞直木35賞が先月1月17日水曜日に発表されました。
うん、
芥川賞には九段理恵さんの東京都同情島が、
うん、
直木賞には川崎明子さんの共食いと牧目学さんの8月の御所グラウンドが選ばれました。芥川賞、今回の注目どころはズバリ平野さんいかがでしょうか。
そうですね、九段さんは前回候補になったスクールガールっていう、まあ、太宰治の短編をちょっと更新するような現代的に更新したような作品が非常に優れていて、はい、僕はもうあれで芥川賞でもいいと思ってたんですけど、なかなかちょっとその時は票が集まらなくてですね、残念だったんですけど、
はい、
でも今回の候補作はまあさらに一段とパワーアップして、九段さんはね、三島由紀夫のすごいファンらしいんですよね。特に10代の頃はもうなんか三島のことしか考えられないぐらいすごくのめり込んでたっていうんで、
はい、
実際一見すると三島と似ても似つかないような作品なんですけど、東京都同情島っていうの、でもよく読むとこう随所に金閣寺っていう作品の影響が感じられて、まあ、僕にはそれはすごくよくわかるんですけど、だから受賞作としていいっていうわけじゃないんですけど、まあ、個人的にはちょっとその辺にも共感しつつ、
うん、
非常にこう魅力的な設定で、ザハハリットの新国立競技場がもし立ってたならっていう仮定のもとに、はい、まあ、全体としては荒唐無稽な話なんですけど、
うん、
でも非常にうまく組み立てられていて、まあ、建築ってこう建物がちゃんと立つような構造計算っていうのはされるんですけど、
はい、
普段さんのこの小説もそういうこう突拍子もない作品世界が成立するような構造計算みたいなものが、まあ、比喩的な意味ですけど、非常に緻密になされてるなっていう感じがして、文体も ちょっと独特で、まあ、ユーモアもあったり、まあ、すごく圧倒的な評支持で受賞に至りましたね、今回は。
はい、なんか生成 AI が普及する現在や未来において、
うん、
言葉や生きることに思考を巡らせていくということで、うん、実際にその生成 AI も登場する。
そうなんですよ。でそれがちょっとね、なんか誤解されて一人歩きしていて今、
はい、
その生成 AI チャット GPT みたいなのが作中に登場するんですよね、
はい、
それで主人公の女性が、まあ、その生成 AI とのこうやり取りをずっとしてるんですよね、でその場面の生成 AI の答え、主人公の問いかけに対する生成 AI の答えの場面を彼女は実際にチャット GPT を使って書いたりしてるんですよね、
はい、
でそのことを記者会見で言ったら、その読んでない人たちが、
うん、
そのもっと字の文とか話の組み立てとかそういう部分で生成 AI を活用して書いてるっていうような風に受け止めちゃって、なんかすごいそれがこう誤解されて一人歩きして、
はい、
生成 AI が書いた小説で芥川賞を取ったみたいな話になって、なんか CNN の日本版のニュースとかにも取り上げられたりしていて、
はい、
だけど読めば分かりますけど、
うん、
生成 AI の場面でそれが利用されてっていうのははっきりと分かる書き方なんで、
はい、
まあ選考会でも別にそのことが特に問題になったわけではなくて、
うん、
ただ今後はその字の文とかどこで生成 AI 使ってるのか分からないような形で利用して書く人もまあ出てくるでしょうし、
うん、そうですね、
そうなるとまたちょっと別の次元の議論かなって気はしますけどね、そのパーセントとか、
はい、うん、
どれぐらいその小説の本質的な部分にその生成 AI の利用が関わってきてるのかとか、
うん、
ただまあ出てきたものをちょっと手を加えてみんな利用するっていうような形になると思うんですけど、
はい、
それ見抜くのは容易じゃないですよね、選考会とかで。
ですよね、
うん、
本人しかね知る由がないというか、
そう、うん、だからちょっとね厄介な問題が自分の選考委員の任期中に出てきたなと思ってるんですけどね。
確かに、
うん、
そのクダンさんなんですが、受賞のコメントで、うん、ご自身が住んでいたり作品の舞台として描いたこともあるという石川県での今回の地震の被害に関しまして、うん、一日も早く石川県の皆さんに穏やかな日常が戻るようにと毎日思っているので、今回の受賞でお世話になった人や辛い状況にある人に明るい気持ちになっていただけたら嬉しいとなりました、
うん、そうですね、やっぱり災害っていうのはすごくこうパラレルワールド的な想像力をこう非常にこう悲痛な形で刺激するっていうか、うん、もしあの時地震が起こってなかったら今頃こうだったのにとか、亡くなった人はね亡くならずに済んだのにとかってことを考えさせられてしまうんで、
はい、
なんかそういう意味では受賞作と妙な形で現実がこう押し合ってるようなところもある気がしますけど、
はい、
まあでもちょっとあまりにも悲惨な状況ですから、
うん、
早くね被災地の状況改善されてほしいですね。
そんな中非常にね嬉しい喜ばしいニュースでした、はい、
うん、
平野さん一押しの九段理恵さんが芥川賞受賞、
はい、
そして直木賞なんですが、直木賞受賞されました、うん、牧目学さんは平野さんの大学の後輩でいらっしゃる。
そう、まあ、後輩っていうか、まあ、ほとんど同じ時期にあの在学してたと思いますけど、
はい、
まあ、学部も違ったんで全然接点はなくて残念ながら、一回ちょっと頼み事があってメールアドレスを教えてもらって少しやり取りしたことあるんですけど、
はい、
お目にかかったことはないんですよね。
うん、まだないということですけれども、はい、また授賞式でね、
はい、あ、そうですね、
かもしれませんが、はい、ということで、芥川賞直木賞発表の話題取り上げました、う
ん、はい、
本日の1曲目です。ホセ・ジェームス、サタデーナイト Need You Now。
People平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはホセ・ジェームス、ニューアルバム1978からの先行シングルサタデーナイト Need You Now でした。
はい、ノービギニングノーエンド2以来のですね4年ぶりとなるオリジナルアルバムですけども、
はい、
この1978っていうのは彼の生まれた年らしいんですよね、
うん、
僕より3歳年下で、
はい、
で彼はこう70年代後半のソウルミュージックとかが好きで、まあ、それを自分なりに解釈した作品になってるってことで、まだちょっとアルバム出てなくて先行リリースで1曲だけ聴いた段階なんですけど、まあ、結構かっこよくて早く全体を聴きたいなと思うんですけど、はい、彼の音楽的なヒーローっていうのがマービン・ゲイとか、
はい、
クインシー・ジョーンズとかマイケル・ジャクソンとかで、
うん、
まさに僕の音楽的なヒーローと同じなんですけど、
うん、
ただちょっと不思議に思ったのは、僕やっぱりねクインシー・ジョーンズとかっていうのはね、
うん、
ちょっとやっぱ僕の世代より上の人たちが聴いてる音楽っていう感じで、うん、まあディスコとか流行った時に僕はねなんか自分では割と古い音楽を聴いてるって感じがしてたんですよね、
はいはい、
マービン・ゲイとかもそうですけど、
うん、
だけど僕より3歳年下でだいたい同時代ぐらいのホセ・ジェームスがやっぱりその辺聴いてて今その辺の影響の強い音楽を作ってるっていうのが、
うん、
ちょっとこうあそうなんだっていう感じがしつつ、まあ、非常に共感するっていうか、
はい、
やっぱりウィークエンドとかもそうだし、
うん、
来日してたブルーノ・マーズとかもそうですけど、まあ、マイケル・ジャクソンとかあの辺っていうのはやっぱりすごく大きなこう今でもインスピレーションになってるなっていう感じがしますよね。
時代世代を超えて本当にキング・オブ・ポップって感じですけれども、うんうん、この歌詞も非常にシンプルで分かりやすくて、
うんうん、
それもあえて狙ってやってるのか、
あそうかもしれないですよね、う
ん、ねえ分かりませんけれども、うん、70s ソウルって非常にグルービーなサウンドをお届けいたしました、
はい、
ホセ・ジェームスのサタデーナイト Need You Now でした。さてこの一月にかけての気になったニュースというと、写真家の篠山紀信さんがお亡くなりになりました、
はい、
著名人の肖像など時代を象徴する人物を撮り続けてきた写真家の篠山紀信さんが先月1月4日老衰のため亡くなりました、
うん、
83歳でした、
はい、
篠山紀信さんは東京都出身、日本大学芸術学部の写真学科に在学中、広告制作会社に入社、その後フリーのカメラマンとして活動を始めました、
うん、
代表的な写真には歌手の山口百恵さん、
うん、
ジョン・レノンさんと小野陽子さんの写真などがあり、はい、そして91年に発表した宮沢りえさんのヌード写真集は大きな話題を呼びました、うん、激写ですとか撮影現場から生まれたヘアヌードという言葉は一世風靡しました、
うん、
一方で時代を切り取る多くの分野での写真を撮り続け、東日本大震災の後は被災地を巡る作品を発表するなど60年以上にわたり第一線で活躍していました。
はい、
平野さんは篠山さんの写真集に寄稿したことがあるそうなんですか？
そうですね、一回ちょっとその寄稿を頼まれて、
はい、
デジタルカメラが登場してかなり良くなってきた時にやっぱりフィルムとデジタルどっちで撮るべきかみたいな論争があったんですよね、うん、
はい、
で篠山さんとかまあもちろん商業写真家として活躍されてたんでデジタルも早くから導入していて、なんかねすごく興味深いなと思ったのは、
うん、
結局自分で買うっていうよりもカメラメーカーから提供されるんですよね。
あ
の頃はなんか Mac とかもバージョンが変わるたびにこう今まで使ったシステムがこう全部使えなくなるとか、うん、そういうのがあって、そうするとね若い先鋭的なアイデアを持ってるアーティストはあんまりお金がないから、
うん、
その最先端の機器を揃えられなくて、
うん、
意外と大御所の方が最先端のデジタルカメラとかを持ってるっていう状況があって、
なるほど、
でその意味で言うと、はい、篠山さんが持ってたカメラとかプリンターとか、うん、一連のその辺の道具が、
うん、
まあ、最先端だったんですよね。
うん、
でそれで撮ったそのヌード写真集についてちょっとなんか文章書いてほしいっていうことを頼まれて、はい、その時に初めて篠山さんにお目にかかって、まあ、結局後にも先にもその1回あそんなことないなその後何回かちらっとあったけど、まあでもしっかりいろいろ話したりしたのはその時ぐらいで、
はい、
撮ってもらったことはないんですけど、
その
時のオーダーができるだけ難しく書いてくださいって言われて、
はい、難しく、
うん、なんか珍しいオーダーですけど、
うん、
やっぱりねなんかその 商業写真家としての自分の仕事には、まあ、誇りを持ってたと思いますし確信も持ったと思いますけど、
はい、
やっぱりちょっとこう軽んじられてきたっていう思いもどっかにあるようで、
うん、
自分の仕事がこうなんていうのかな、思想的にもやっぱり論じられるに値するような仕事であるんだっていうようなことをちょっと認知されたいっていう感じはお持ちだったんですよね。だから篠山さんが昔大竹しのぶさんを撮った写真集をフランスのジャック・デリラっていう哲学者が論じたことがあって、
はい、
まあ、ちょっとそれを引き合いに出しながら、もう平野さんもできるだけ難しく書いてくださいっていう風に言われて、
はい、
ただちょっとその写真集自体は本当のこと言うと僕のテイストともちょっと違ったので、
うん、
デジカメで撮影するっていうことが今の時代に何なのかっていうちょっとそもそも論みたいな話にがちょっと大半を占めてしまって、一回原稿渡した後編集部からちょっともうちょっと篠山さんの写真について書いてくださいって言われて、
はい、
まあもうちょっと補足してみたいなやり取りがあったんですけど、
そうだったんですね。それいつ頃のことだったんですか。
もうだいぶ前です、十何年前とか、それこそデジカメがそういうふうに普及しだしたぐらいの頃なんで。ただやっぱり写真展とか何回か見に行きましたけど、大きく引き伸ばされた写真とか見るとやっぱり写真として非常に立派な写真をいくつももちろん捉えていて、ジョン・レノンとノヨコの写真なんていうのはやっぱり決定的な瞬間だと思いますし、三島由紀夫が聖セバスチャンの殉教のポーズを撮って撮影された写真もよく細江英子さんの写真と勘違いするんですけど、実はあれ篠山さんが撮った写真で、まあやっぱり歴史に残るような写真もたくさん撮られてますよね。
非常に何かこう平野さんしか知りえないというかね、貴重なエピソードをありがとうございます。はい、篠山紀信さん改めてご冥福をお祈りいたします。はい、します曲はジョナサン・ブレイク「ホームワード・バウンド」For Anna Grace.
People. 平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはジョナサン・ブレイクアルバム Homeward Bound から Homeward Bound For Anna Grace でした。
はい、もう天才的なドラマなんですけど、作曲家としてもプロデューサーとしても活躍しているジョナサン・ブレイクなんですけども。はい、こちらはブルーノートレコードからのデビュー作ということで、普通にいい曲だなと思って聴いてたんですけど、いろいろ調べると2012年にサンディフィック小学校というところで、まあ銃乱射事件があって、そこでサックス奏者のジミー・グリーンとフルート奏者のネルバ・マルケス・グリーンの娘さんがですね、6歳でですね、まあその日犠牲になって亡くなってるらしいんですね。ブレイクはまあ彼女のことを知っていて、そのニュースを知った時に彼女が口ずさんでいたであろうメロディーっていうのをこう思いながらこの曲を作ったというですね、非常にこう鎮痛な経験から実は書かれた曲らしくて、それを知ってしまうとね、ちょっとまたこう綺麗ないい曲だなと思って聴いた時の心境とはね、まあ随分と違いますけど、でもまあ曲自体は本当に美しい曲ですけどね。
なので For Anna Grace とついているんですね。まあ本当にこうなんでしょう、演奏としてはね、生き生きとした躍動感あふれる感じだなと思って、うん、楽しく聴かせていただきました、うん、ジョナサン・ブレイクのホームワードバウンド、はい、For Anna Grace でした。
People.
平野啓一郎のそろそろいい時間。
People. 平野啓一郎のそろそろいい時間、引き続き気になる話題はというとこちらです。
はい、
ソフィア・コッポラ、エルヴィス・プレスリーの元妻を描く。
はい、
エルヴィス関連で言いますと、イギリスでは AI を使って再現したエルヴィス・プレスリーのステージが今年ロンドンでよみがえるといったニュース、うん、そしてオーストラリアではプレスリーのそっくりさんコンテストで日本から参加した方がステージで熱唱しファンを魅了したというニュースもあるんですけれども、うん、
はい、
今日取り上げるのはソフィア・コッポラが脚本監督を手掛けるプリシラ という映画がこの4月に公開されるということです、うん、元妻であるプリシラ、はい、プリシラ・プレスリー、ね、お話なんですけれども、うん、東京が舞台となったロスト・イン・トランスレーションほかマリー・アントワネットブリングリングなど、彼女が手掛ける映画いつも注目されておりますけれども、今回はエルビスの元妻、うん、プリシラ・プレスリーの回想録をもとに彼らの出会いから結婚離婚までを作品化しています。
はい、
プリシラ役はケイリー・スピーニー、またエルビス役はジェイコブ・エロルディ、音楽はソフィア・コッポラと2011年に結婚したトーマス・マーズ率いるフェニックスが担当ということです。
うん、面白そうですけどね。ちょうど2022年にこう、はい、エルビスっていうプレスリーをテーマにした映画があって、結構面白かったんですよね、あれ。なんか、まあ、要するに彼を見出したマネージャーっていうのがちょっとこうペテン師みたいな男で、はい、自分のアイデンティティをこう偽造していて、うん、でパスポートも持ってないような人だったんですよね。それでプレスリーってあれだけ大スターだったのにワールドツアーとか全然やってなくて、はい、まあ、ほとんどラスベガスでショーをやってて、それがみんなよく分からなかった、なんでかっていうのは、うん、まあ、ファンはもちろん知ってたんだと思うんですけど、僕なんかあんまよく知らなくて、映画見るとプレスリー自身はもう世界にいっぱいファンもいるし、うん、そのもっとツアーとかしたいとかって思ってたんだけど、そのワールドツアーに出るってなるとその人のパスポート持ってないってことはバレちゃうからっていう理由で、勝手にラスベガスとすごい大規模な契約とか結んじゃって、はい、プレスリーを国内に留め置いたっていうようなことだったっていう話なんですよね。でプレスリーもちょっとこうその人に精神的に依存してるようなところもあって、うん、何回か切ろうとするんだけど切り切れずみたいな話で結構面白かったんで、うん、ただ妻との関係ってのはそんなにフィーチャーはされてなかったので、ちょっと改めてその映画の中でプレスリーがどう描かれてるのかとか、当然そのマネージャーも出てくると思うので、うん、その描き方とかすごく楽しみですね。
ちなみにプリシラはエルビスとの離婚後も数々の熱愛報道があって、うん、まだまだ健在ということなんですけれども、うん、
まあね、熱愛、数々の熱愛報道って当たり前だと思いますけどね。その別れた後他にパートナーができるっていうのはね、なんか有名な人だとこうさも濃い大きい人みたいに報じられますけどね、うん、まあ離婚した後新しい恋人ができるっていうのは、うん、まあ普通のことだと思いますけど、うん、でもまあ今も元気っていうのはねいいですよね。あの共同脚本でも関わるっていうようなことになってるんで、うん、はい、その辺も楽しみですけどね。
プリシラとエルビスの間に生まれた、ね、娘さんいらっしゃいましたけれども、うん、もうね、亡くなってしまったんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
彼女の人生もかなり壮絶で、
マイケル・ジャクソンの元妻ですよね。
なんかこうどういうふうに描かれるか、多分娘さんも登場してくるのかなと、
う
ん、
そうですね、
思いますが、うん、ソフィア・コッポラでございます、うん、ガーリーカルチャーを得意とする、ね、ソフィアがどんなプリシラを描くか楽しみです。はい、今年の4月に公開予定です。はい、曲はミシェル・ンデゲオチェロでギャッツビーフィーチャリングコリー・ヘンリージョン・アズ・ポリス・ウォーマン。
ピーポー平野圭一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはミシェル・ンデゲオチェロでアルバムザ・オムニコード・リアルブックからギャッツビーフィーチャリングコリー・ヘンリージョン・アズ・ポリス・ウーマンでした。
はい、2018年以来のですね、待望のリリースとなったブルーノート遺跡作品ですね。2023年、去年発売されたものなんですけども、この番組でもいろいろかけてる現代ジャズの凄腕たち、
はい、こう
アンブローズ・アキム・シーレトとかですね、
うん、
マーク・ジュリアナとか、まあ、いろんな豪華ゲストが参加してるアルバムなんですけども、
うん、
ジャズをベースにしつつソウルとか R&B とかアフロビートとか、まあ、いろいろな作品、いろいろな音楽が、まあ、いつもながら絶妙に溶け合っていてですね、まあ、この曲も非常に美しい曲ですけど、実はあの、うん、彼女来日するんで聴きに行くんですよ。
あ、そうですか。
今までコンサート行ったことなかったんで楽しみなんですけどね。
ねえ、うん、この全身の力が 抜けていくような、
うん、
本当にあのウィスパーボイスに癒されますけれども、
うんはい、そうですね、なんかこう非常に深みを感じますよね、彼女はこうソウルみたいな音楽やってても何やっててもこう声もね非常に深みがありますし、ちょっと独特のカリスマ的な存在だと思いますけどね。
またどんなライブだったか聞かせてください、
う
ん、
あ、はい
はい、ミシェル・デゲオチェロ、ギャツビーフィーチャリングコリー・ヘンリー、ジョン・ナス・ポリス・ウェメン、お送りいたしました。
はい、
ここでメッセージご紹介です。
はい、
ラジオネームセイラーさん、女性の方です。平野さん、トムセンさん、おはようございます。
おはようございます。
この前の放送で平野さんが地震や事故が立て続けに起こってしまったことに対して、
うん、
そういう年だと思わないように頑張っていかなければ、うん、というようなことを言っていたのがとても印象に残りました。
はい、
本当にそう思います、
うん、
しっかりと自分の日常を生きて、うん、被災地にも思いを馳せできる支援をしていきたいです、
うん、
というメッセージ。
そうですね、もう出だしがちょっとね、今年はもう明けましておめでとうございますっていうのも言いにくいような雰囲気でしたからね、
うん、
はい、まあでもちょっとそれが別に今年の1年を全て象徴するっていうふうにあんまり思わないでね、ちょっとでもよくないい年になるようにねしないといけないなと思いますけどね。
そうですね、
うん、
元日に起きてしまったので、ま
あ、
やっぱりねそういうふうに今年ってなんかってね、どうなっちゃうんだろうっていう、こう不安っていうのも抱えてる方多いと思うんですけれども、
うん、まあ地震の懸念っていうのはねやっぱありますから、それはそれでちょっと心配して対策しないといけないと思いますし、まあ、原発なんてね本当に改めてこんな地震大国で原発再稼働なんかしていいのかっていうのは強く思ったところですし、
うん、
まあその懸念を懸念だけじゃなくて具体的にどうするのかっていうことに結びつけていくっていうのは大事だと思いますけどね。ただ地震以外、自然災害以外にもいろいろな我々の生活はあるので、そっちはねそっちでみんないろいろ自分のプロジェクトに専念してやるべきだなと思いますけど。
そうですね、おっしゃる通りだと思います、うん、まあ、下を向いてばかりだとね、
うん、
進んでいかないので。
そうですね、
はい、前を向いて、ね、うん、一歩一歩また前進していきたいですし、本当にこのセイラさんおっしゃる通りで被災地の方々にも思いをしっかりと馳せながら、うん、自分のできる範囲内でのこの支援っていうのをね。
そうですね、まあ僕も
しっかりとやっていきたいですよね。
まあ寄付なんかもいくつかの箇所でやりましたけどね、はい、まあ、皆さんもやっぱりそれが一番まずはねできることだと思うんで、
はい、
しかるべき寄付先を見つけて、まあ、少額でもね構わない自分のできる範囲で寄付するってのは大事かなと思いますね。
はい、セイラーさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
番組へのメッセージ引き続きお待ちしています。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。さて、今回のトミーズチョイスです。
はい、
平野さんの前回のリクエストにお答えいたしまして、うん、ドイツ語でのラップチューンといえばこちらという曲を本日は持ってまいりました。う
ん、はい、
はい、クローというですね、
はい、
ドイツのラッパー兼プロデューサーがおります。うんうん、そうですね、10年代の初め頃からこう頭角を現したような人なんですけれども、うん、覆面なんですよ。
あ、
パンダのこうお面をつけて、
あ、本当に覆面なんですね。
覆面なんですね。そうなんですよ。
うーん、
お面をかぶって一切素顔を明かさない、そういうスタイルで、
うん、
まあ、若者を中心に絶大な人気を誇っているラッパーです。
うん、
とても聞きやすいものを今日はチョイスしましたので、まずは聞いてみてください。
はい、
ドイツ語ラップです。クロー、トラウン。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
トミーズチョイス、ジャーマンラップご紹介いたしましたけれども、うん、平野さんいかがでしたでしょうか。
あ、そうですね、でもあんまりなんかこうドイツ語っていうのをすごくこう意識して聞くって感じでもなくて、
はい、
こうドラップでもないっていうか。
あ、そうですね、
うん、なんかドイツのラップシーンの中でも彼はちょっとこうソウルとかこうポップス寄りのアーティストなんですかね。
確かに、うん、すごい詳しいところまで私も分かりかねるんですが、うんうん、80年代後半ぐらいからやっぱそのヒップホップっていうのがとてもですね、うん、流行って、
うんうん、
私が実際ドイツに住んでたの2000年、うん、2001年とかそれぐらいなんですけど、うん、その時もやっぱりそのラップをフィーチャーしたそのヒップホップっていうのが本当にこう一世を風靡していて、
うんうん、
でまあこの2010年代に入ってこういったクロー。みたいなねラッパーが登場するんですけども、うん、共通して言えることは非常に聞きやすい、
うん、
も
う
メロディアスなんですね、
うんうんうんうん、
メロディーもありきの、うん、ちょっとこうラップっぽいっていう、うん、平野さんがおっしゃる通りでこうゴリゴリのというよりも、
うん、
こういったちょっとそのポップ寄りのラップっていうのが、
うんうん、
ドイツ人には受けるみたいです、
うんもっとねなんか演説調のこうすごいハードなラップなのかなと思って、
うん、もちろんね そういうラッパーもね、うん、いるにはいるんですけど、
うんうん、
私はこれぐらいソフトな、うん、ソフトタッチのラップの方が好きなので、うんまあ、自分のライブラリーから今日は持ってきたんですけど、はい、ぜひ、ね、ジャーマンラップもし気に入っていただけたようでしたらまた違う
ああそうですねまたぜひ、はい、毛色の違うやつをね、
はいはい、持ってくるので、はい、その時楽しみにお待ちくださいクロー、トラウムお届けいたしました。
People、平野啓一郎のそろそろいい時間。
本心、プロローグ。一度しか見られないものは貴重だ。月並みだが、この意見には大方の人が同意するだろう。とすると。時間と不可分に生きている人間はその存在がそのまま貴重だと言える。なぜなら生きている限り人は変化し続け、今のこの瞬間の僕は次の瞬間にはもう存在していないのだから。実際にはたったこれだけのことを言う間にも僕は同じではない。細胞レベルでも分子レベルでもそれは明白だ。もっと単純に僕は今死にかけていると想像したなら、僕は現状にとどまれない。病状は刻々と悪化し、血圧が下がり、心拍も弱くなって、結局僕は終わりまで言い寄せることなく、最後の究極の変化を、つまりは死を迎えることになるだろう。たった一行の文章の中でも、人間は変化しながら生きている。こうした考えに、果たして人は耐えられるのだろうか。今玄関先で見送った幼い子供の姿はもう二度と見られない。学校から戻ってきたその子は朝と似た、しかしかすかに違った存在なのだから。僕たちはその違いが随分と蓄積された後でようやく感づくのが常だ。本一ページ分のインクの量を僕たちは決して感じ取ることができない。しかし一万冊分の本のインクなら身をもって実感するだろう。変化の重みにはそれと似たところがある。もちろん目を凝らせばその微々たるインクが各ページに描き出しているものこそは刻々たる変化だ。人間だけではない。生き物も風景も一瞬ごとに貴重なものを失ってはまた入れ違いに貴重なものになっていく。愛は今日のそのすでに違ってしまっている存在を昨日のそれと同一視して持続する。鈍感さのゆえに、誤解のゆえに、それとも強さのゆえに。時にはそれが似ても似つかない外観になろうとも、中身になろうとも、あるいはその存在自体が失われようとも。それとも今日の愛もまた昨日とは同じでなく、明日にはもう失われてしまっているのだろうか。だからこそ尊いのだとあなたは言うだろうか。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはコンピレーションアルバム We Out Here からトライフォースウォールズでした。
はい、2018年のアルバムなんでもうここで紹介された人たちも随分とその活躍している人たちもたくさんいるんですけど、 UK の新世代ジャズの今を伝えるプロジェクトとしてですね、 この We Out Here というアルバムが出されまして、この中で、まあ、若き才能あふれるギタリストとしてマンスール・ブラウンという人がいるんですけども、うん、まあ、彼が参加するトライフォースっていうユニットによる一曲ですね。 UK のジャズシーンの中では彼もだんだんこう欠かせない人の一人のようになってきて、サウンド的にはちょっとね昔のこうフュージョンを思わせるような音だったり、懐かしさもちょっとありつつ、まあ、今時のギタリストの非常にこうまさみたいなのもあっていい曲だなと思いますね。
うん、まるで歌うようなギターですね、
うん、
なんかね、まあ、こんな風に弾けたらどれだけ楽しいかと思いながら聞いておりました、うん、トライフォースの Walls でした、
はい、
そしてお聴きいただいた朗読は本心からでした。
はい、あの冒頭のプロローグの場面は、まあ、随分と以前にも読んだことがある気がするんですけど、
はい、
まあ、文庫が改めて出て、まあ、ちょっとね一言二言ぐらい手を入れたところもあるので、
うん、
改めてちょっと冒頭を読んでみました。
はい、変化についてっていうところですね、
うん、そうです
ね、うん、プロローグの箇所ご紹介いただきましたけれども、まあ、改めて読むもよし、はい、ぜひまだという方はお手に取ってみてください。
そうですね、まあ、映画がねもう出来上がって公開時期だけ決まってないんですけど、
はい、
まあ、ぜひあの今回のはね今までの2作以上に原作とちょっと違うものとして作ってる部分もあるので、ぜひあの原作を読んでからですね映画を見てもらうといいんじゃないかなと思います。
はい、 People お送りしたのはモッド・ザ・フープルアルバムのタイトル曲で All the Young Dudes でした。
はい、日本では全ての若き野郎どもっていう放題がついていてまあこの放題が非常にインパクトがあるので、まあサビでね All the Young Dudes って言ってますけど、うん、日本ではこの放題の方でよく知ってるっていう人が特に同世代の人多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、1972年リリースのグラムロックの名盤とされてますけどね、うん、僕はあのこれあのデビッド・ボーイがプロデュースしてて曲もデビッド・ボーイが作ってるんですよね、
はい、
でボーイ自身も自分のライブとかで結構あのこの曲よく歌ったりしてて、
うん、
1992年のフレディ・マーキュリーの追悼コンサートでクイーンのメンバー、
うん、
フレディ以外のメンバーとデビッド・ボーイがイアン・ハンターっていうこのボーカリスト兼ギターも弾いてる人を加えてですねこの曲歌ってたんですけど、うん、まあそう思ってサビとか聞くといかにもデビッド・ボーイが作りそうな曲だなっていう感じがしますけどね、
うん
うん、僕はあんまりその辺の経緯よく知らなかったんですね。であのちょうど去年の暮れに50周年記念版っていうのがリリースされて、
はい、
このでその時にいろいろちょっと広告とかで当時の詳しいエピソードとかも出ていて、まあ、モッド・ザ・フープルがもう解散するってことになったらしいんですよね、うんうん、それでその話を聞きつけたデビッド・ボーイが、まあ、彼はすごくこのバンドのファンで、
うん、
その解散を食い止めるために、まあ、ヒット曲っていうのを自分が書いたからっていうんでこの曲をプレゼントしてそれが大ヒットしてバンドをちょっと延命したんですよね。
あ、そうだったんですね、うん、
らしいんです。だから僕なんかもそんなによく聴き込んだバンドでもないから、
うん、
あのまあ一番にこの曲思い浮かびますけどね、他にどんな曲あったかなって思うぐらい、
うんうん、
この曲が突出してやっぱりヒットしましたけどね、うん、実はデビッド・ボーイが深く関係していたという曲なんですね。
それは初めて知りました、うん、そうなんだ。なんでしょう、こうデビッド・ボーイ感ってね、今平野さんがおっしゃった通りで、うんうん、なんでしょうね、こ う, うまく言えないんですけど感動するんですよね。
あ、
なんでしょうね、うん、こうシンガロングしたくなるっていうか、そういうデビッド・ボーイらしさっていうか、
うん、
グラムロックらしい部分っていうのもねある、あ、まあ、名盤でございますけれども、はい、タイトルチューンでした。モッド・ザ・フープルの All the Young Dudes でした。 People
平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。
はい、
改めて日頃の備え、心がけが身を助けるんだなということをね、感じさせられますけれども、うん、 インフル、コロナ、風邪、花粉症対策っていうのも、うん、まあ、花粉症もちょっと入ってきますでしょうかね、そろそろ。
そうですね、
うん、手洗い、うがい、そしてマスクの準備の習慣、
うん、
そしていつかの時のための防災グッズっていうのね、
うん、
今一度チェックするべきなのかなと思いますけれども、
うん、まあ、防災グッズっていうのをこうどのくらいの規模の地震を想定して自分がどういう家に住んでるかとか、うん、ちょっとそれによってかなりやっぱ変わってきますよ ね、
そうですね。
あの防災グッズっていうとセットで売ったりしてますけど、
はい、
実際今回ね能登半島に住んだ方とか家に備蓄してた防災グッズなんてもう全然取り出すこともできないっていうような状況の方が多いと思いますし、
うん、
そうすると個々に防災グッズをっていうよりもやっぱり自治体の備蓄の方がはるかに重要で、トイレとか簡易トイレとかそういうのは全然足りないとかっていうのは、うん、もうずっとこう震災のたびに変わってないですからね、
はい、
あの体育館で雑魚寝とかいうのから、はい、だから個人ではもちろん自分の、まあ、結構しっかりしてるマンションとかに住んでるんだといきなり倒壊するってことはないかもしれないっていう想定に基づいて何がどれくらい必要かとか準備するとか、
うん、
まあ、ちょっとその辺はこう自分なりに考える必要もありますよね。
そうですね、うん、パッと取り出せるようなところにね、うん、置くようにしなきゃいけないなとも思いますし、
僕あとね飛行機事故もあったじゃないですか、羽田で、
はい、
あれでやっぱり脱出する時のことを考えると、
うん、
財布とかパスポートとか、
うん、
なんかバッグに入れて上の棚に入れてることとかも結構あるんですけど、
はい
はい、やっぱりなんか手元に置いとかなきゃいけないなと思って、
確かに、
それでねなんか小さいポーチみたいなバッグを買ったんですよ、
はいはい、
ちょっと小物を入れて飛行機の前のあのなんていうか雑誌ホルダーみたいなところにビュッとこうまとめて置いとけるように、じゃないとやっぱねいざという時上から荷物取ることできないんで、
できないですよね、
うん、
そうですよね、
うん、
そういった時 の、 あのバッグもしっかりですし、
うん、
今お話しした防災グッズなんかもやっぱりすぐに取り出してすぐに脱出できるようにっていうふうにね、考える必要があるのかなと思いますよね、はい。番組へのメッセージもお待ちしています。ウェブでオーディと検索、そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りください。またウェブサイトノート、音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもぜひチェックしてみてください。来週のこの時間は広金健一さんが担当する People 編集長お時間ですをお送りします。平野圭一郎のそろそろいい時間、お相手は
平野圭一郎、
そしてトムセン陽子でした。
それでは、People、平野
圭一郎のそろそろ。